毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップです。今日は飯田さん、
はい、まずですね、大相撲のモンゴル出身の力士の話なんですけど、まあ、ここ数年多いですよね。
いや、そうですね、
まあ、横綱でいうと現役では照ノ富士、
はい、
まあ、横綱引退したのでいうと朝青龍、まあ、長く角界の一大勢力になってますよね。
そうですね、白鵬と
ね、そうですよね、
でモンゴル出身の力士に共通していることって田畑さんや水木さんなんか感じることありますか？
体の強さ、
まあ、それありますね。
やんちゃなところ
ありますね、ありますね、で私はですね、日本語能力に驚くんですよ。
あ、
みんな流暢な日本語喋れますよね、
はい、
で日本人と変わらない、まあ、今日のテーマはそれに関連するんですが、なぜモンゴル出身者は日本語が上手いのかって話なんですね。
はい、
でこれ彼らが使ってきたモンゴル語と日本語の関連性にも要因があると思ってるんですよ。
何か関連性があるんですか？
はい、日本語とモンゴル語って形態がよく似てるんですよね、でいくつかあるんですが、まあ、文法を一つ取り上げてみますと、語順、例えば主語、目的語、動詞、日本語そうですよね。
日本語はそうですよね、
はい、まあ、モンゴル語もまあそうらしいんですよ、で日本語はモンゴルの人たちにとってまあ学びやすい言語なんですよ。
そうなんだ、
はい、で一方英語は違いますよね。
ああ、そうですね、
英語は、語順で言うと主語、動詞、目的語になります、ですよね、で、実は標準中国語の文法もその英語と同じような形なんですよね。
あ、
主語、動詞、目的語なんですね。
あ、なるほど、
はい、でここで逆に言うと、モンゴル人と同じ民族、中国国内に住むモンゴル族、まあ、彼らが普段使うモンゴル語と標準中国語は文法がかなり違うわけですよ。
は
ね、モンゴル語と中国語の違いですよね。
はいはいはい、
で、ですから多くのモンゴル族、まあ、中国国内、まあ、内モンゴルに多く住んでるんですが、彼らにとって、まあ、標準中国語はまあやや縁遠いかもしれないって、ちょっとここが今日のポイントなんですよ。はい、はい、で習近平国家主席が今月内モンゴル自治区を視察しました。そこで、モンゴル族の学校では、まあ、標準中国語の使用を徹底するように呼びかけました。
国家が編纂した統一教材の使用を推進し、すべての少数民族の青少年が国内共通の言葉、文字を確実に使えるようにならなければいけない。
はい、まあ、発言は内モンゴルで行ったんですが、これは国内すべての少数民族に向けたものなんですよね。中国には55の少数民族がいるんですけど、まあ、これは人口全体の1割に過ぎないわけですよ、はい、ですから習近平国家主席のメッセージ、これは人口9割の漢族が使ってる中国語の読み書きを覚えなさいと、まあ、その中でもその方言はじゃなくて、まあ、アナウンサーが喋るような標準中国を話せるようになりなさいと、まあ、そういう意味です、で習近平主席は同じ演説で、まあ、こんなことも言ってます。
中華民族は一つの共同体である。その意識を固めることが新しい時代の共産党の民族政策の主軸である。同時に民族地域におけるすべての政策の主軸でもある。法律、規制、政策、そのいずれであれ導入にあたっては中華民族は一つであることを強化し、中華民族の共同体意識を高めることを見据えなければならない。
はい、今民族地域って言葉が出てきましたけど、はい、これは中国国内の少数民族が多く住むエリアのことですね。で、まあ、モンゴル族もその一つです。ですから習近平主席が訪れた内モンゴルは、まあ、モンゴル族が多いから、まあ、モンゴル族の自治区になっているという面もあるんですよ。はい、
でその中華民族という言葉は漢族も少数民族も含めた全ての中国人という意味なんですか？
はい、習近平主席が最近多く使う言葉なんです、この中華民族という言葉がですね、
はい、
で有名なのにはこんな言葉ありまして、中華民族の偉大なる復興を目指せっていう言葉ありますよね、はい、でそこで今日一冊の本を紹介したいんですが、タイトルは満州国民族共和の実像、まあ、本を書いたのは、長野県にある長野大学の教授、塚瀬進さんです、まあ、この本にはこんな記述があります。抜粋したいと思います。
国民とはある歴史的状況下で同じ国家への帰属意識を形成できた人々によって構成されるものである。
まあ、普通我々日本ではそうですよね、はい、ただ中国の場合はちょっと違うんですよ、はい、
中華社会において国民という概念は存在せず、中華と異的、異民族という意味ですね。この区分は中華文明に強化されているかどうかにあり、民族などの範疇に基づいていなかった。中国人とは中国イコール中華という意識に支えられた地理的空間に居住する人とでも解釈され、そこには同一性も一体感もなかった。現在の中華人民共和国は中華民族なる言葉を持ち出して国民意識を高揚させようとしている。
はい、中国人っていうのは民族の違いではなく、先ほどありましたように中華という意識に支えられた、まあ、地理的空間、同じ地理的空間に居住する人たち、だから民族が異なっていても、まあ、中国という地図の中に住む人は中国人、そのように意識させるためのものがこの中華民族っていうアイデンティティってことなんですよね、はい、
まあ、その中華民族という意識を国民に高めていくっていう、しかもとりわけ異なる文化を持つ少数民族がまあ同じ中華民族という意識を高めるっていう、そのために教科書を変えて読み書きも標準中国語に統一したいっていう、まあ、習近平主席の思惑はそういうことなんですかね。
そうですね。でも逆に言うと、まあ、現状ではこの同じ中華民族っていう意識がまだ高まってないんですよ。そういうことですよね。でだから国家が定めた、統一教科書を使うように、まあ、国は号令を出すんですが、まあ、少数民族が住む地域では依然、まあ、民族色の濃い、まあ、独自の教科書を使うケースがありますね。ですから3年前のことなんですが、この内モンゴルでは、まあ、国が小学校や中学校で国語の授業で標準語を使えというふうな、まあ、方針が示されました、まあ、それに対して保護者や教員たちが、まあ、抗議を起こしたり、まあ、生徒たちが授業をボイコット、さらにはですね、まあ、騒ぎは国境を越えて隣のモンゴルの首都ウランバートルの中国大使館の前で、まあ、同じ民族のモンゴル人が集まり中国に抗議をしたって、まあ、こんな風になっちゃったわけですね、はい。
まあ、内モンゴルではそういうことが起きたということですけども、他の少数民族地域はどうなんですか。
はい、まあ、習近平主席は去年の夏7月に例の新疆ウイグル自治区に行ってるんですよ、はいはいはい、でここでも、まあ、中華民族の共同体意識を高めよう、確固たるものにしようっていうに指示しましたよね。さっき言語の文法の話しましたけど、はい、やはり少数民族であるウイグル族ですね、
はい、
彼らが使うウイグル語も、まあ、日本語と文法が似てます、はい、で語順がほぼ同じだし、まあ、名詞の後に助詞がついたりします。ですからウイグル族にとっても日本語の学習は入りやすいようで、これ不思議なことで青い目をした彫りの深い彼らがですね、
はい、
もう見事な、日本語を喋ります。あっちの新疆ウイグルの観光地行くと、というふうな、日本人と思うようなですね、言葉を喋ることがありますね、はい。
まあ、その中アメリカのブリンケン国務長官が北京を訪れまして、米中外相会談も行いましたけれども、ウイグルなど少数民族への人権抑圧問題というのは一つのテーマになりましたね。
なりましたね、はい。でもう一つ気になることがありまして、中国共産党のまあ重要組織の一つに、セクションで統一戦線工作部ってのあるんですよ、はい、でこの統一戦線工作部っていうのは民族問題や宗教問題を扱うんですよね、
はい、
でここのトップは1年前までその内モンゴルのトップだったわけですよ。で、彼がそのモンゴル族の子どもたちに、まあ、標準中国語教育を進めるって責任者でしたね、はい、でしかも彼は、習近平主席から、まあ、統一戦線工作部長に、まあ、評価が高くて抜擢されました、ですから、まあ、少数民族居住地域での、まあ教育現場に対する、まあ習近平主席を中心とする引き締めがですね、今後は強くなっていきそうな気がしますね。
でも強引なやり方っていうのは必ず反発を生むと思うんですけどね、はい、ここまで飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。